明日には、
ホットスープで、
一息。
始まりました。明日には、ホットスープ第4回。この番組は、一般社団法人明日にはに所属しているインターン生がお送りする番組です。ジェンダーにまつわるあれこれをゆるーく語り合います。本日、放送を担当するメンバーは、原子と、
横と、
てるさきです。
お願いします。
まずはじめに、私たちインターン生が所属している一般社団法人明日にはについて説明させてください。私たちはジェンダー平等が達成された社会を明日には実現したいという思いのもと、選択的夫婦別姓を日本で法制化することを主な目標に2023年に発足しました。国会や地方議会への請願やメディアへの発信、学校や企業のジェンダー平等推進のための研修活動など、全国約900名のメンバーが取り組んでいる市民団体です。
明日には、ポットスープで一息。
改めまして、本日のポッドキャストは、ケンシとロコとシルサキの3人でお送りします。今回はですね、僕と、ヨコさんはですね、前回の放送で一緒にやったんですけど、今回ですね、ちょっとゲストで、シルサキさんの方に、来ていただいてるんですけれども、ちょっと、シルサキさん軽く自己紹介、ちょっとよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。絶対知らない人が多いと思うんですけれども、明日庭に所属しております、シルサキと言います。はい、私は、2021年の12月から、ジョイセフさんの主管で団体で事務局をやっている SRHR ユースアライアンスというところで、日本国内のジェンダー及び SRHR 課題の解決に向けてこれまで活動してきました。で、自分自身も選択的夫婦別姓を望む当事者として、何かできないかなというところがありましたので、明日庭にジョインしたというところでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕は初対面なんですけど、ヨコさんは一度会ったことがあるということなんですけれども。
はい。昨年10ヶ月ぐらい、こう、一緒の団体で活動しておりまして、それで知り合ったっていうところで、ゆうさきさんとは何度かお話しさせていただいたっていうところで、今回ゲストに来ていただいてお話ししやすいのですごく、はい、楽しみでっていう感じで、いろいろお話、ジェンダーに関することとか、こう自分が今モヤモヤしてるなっていうところとか質問させていただけたら嬉しいなっていうふうに思っているところです。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も会えて嬉しいです。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
ではですね、本題に入る前に軽く明日にはでの最近の活動について振り返りたいなと思っているんですけれども、ヨコさん、最近印象に残ったことは何かありますでしょうか。
はい、最近印象に残ったことは、もうそれこそこのポッドキャストがめちゃめちゃ印象に残ってて、私第1回2回3回今回の4回含めずっと、多分もうちょっとでいなくなるんですけど、いなくなるっていうか、参加しなくなるんですけど、ずっと参加させていただいてて、その毎回のこうフィードバックとか、すごく長文でいただく感想とかを見ていると、なんかすごく嬉しいなって思うと同時に、なんかお話しするのってすごく難しいし、自分の使う言葉で、こう人に自分が思ってたことが伝わらなかったりするなっていうのも改めてこう実感するっていうところが、最近の活動の中ですごい印象深いなっていうところです。天使さんは何かありますか？
そうですね、僕は、まあ、このポッドキャストもそうなんですけど、うん、一番はレインボープライドに向けた準備ですかね、やっぱ一番は。
確かに、インターン生で、ね、体験ブースを、はい、企画する、はい、
そうですね、任、うん、されることになって、うん、まあ、結構なんかちょっともう1ヶ月ちょいくらいですね、始まるんですけれども。
そうですね。来月の5月に名古屋でレインボープライドがあるっていうところでね、この1ヶ月すごく大詰めっていうところだよね。
大詰めで、うん、はい。すごい忙しいんですけど、うん、めっちゃ楽しくて、いろんな 話とかもできて、すごいこのままね、うまいこと成功できればね、いいんですけどね、ちょっと頑張って、はい。
うん。頑張っていきましょう。私もちょっと、
そうですね、頑張っていきましょう。
いきます。はい。
はい、
頑張っていきましょう。
頑張ります。はい。うん、ではですね、
はい、
ここからメインのトークの方にですね、入っていきたいと思うんですけれども、うん、今回はですね、個人的に印象に残ったジェンダーに関する著名人の名言や一言についてちょっとお話できたらなと思ってます、まず僕からですね、ちょっと話していきたいなと思うんですけれども、僕がですね、個人的に心に残った印象に残った一言は、カズレーザーさん、お笑い芸人のカズレーザーさんの普通のバイセクシャルですというコメントですね。なんで心に残ったかって言いますと、普通のっていうのが、すごい自分の中でハッとされたって言いますか、普通ってつくだけで、人間は性別とか関係なく、自分の愛したい人を愛するということは、至極当たり前のことなんだよっていう、そこには何も変なことはないんだよっていう意味を含んでいるなって、初めて見た時に感じて、ですごいそれがめっちゃ印象に残ってるんですよね。
うんうん。そうですね。うん。確かに確かに。なんかバラエティ番組とかで。
あ、そうですね。
見たって感じ。
見ます。
そうですね。私は、この言葉とかではないんですけど、例の当事者でライターされている松岡宗嗣さんのこう SNS を通じての発言の仕方というか、お話のされ方が、すごく上手で、受け取りやすい言葉をいつも使われていて、誰かをこう落としめるような言い方ではなく、ちゃんと理論で持って、これは間違っているよってすごく言われている言葉が、なんかインスタグラムとかのリールとかを見ていると、すごくその話し方を自分も真似したいな、誰かに伝えするこういう話し方したいなというふうに思っていつも拝見しているっていうところ、すごく私は言葉のこの印象深いっていう感じはないんですけど、うん、松岡さんの話し方、心に残っている部分が多いなというふうに思ったりしてます。そうですね、しゆさきさんにも
お伺いしましょう。お伺いしたいですね、はい、
うん、
はい。私最近まではシルバーライニーっていう言葉が自分の中でも格言みたいな感じで、灰色の雲が晴れて、いつかこう希望が見えるみたいな言葉だったんですけど、最近ちょっととあるところから聞いて、これすごい素敵な言葉だなって思ったのが、マハトマ・ガンジの言葉にある、Be the change that you wish to see in the world. 世の中に変化を求めるなら、あなた自身がその変化そのものになりなさいという言葉でして、私自身も一人のアクティビストとして活動していくときに、世の中を変えたい、世の中変わってほしいって思うけれども、まず自分自身の意識とか、自分自身が行動していくってことが小さくこう広がっていくのかなって思って、この言葉はすごく印象に残っているし、これからの格言にしようと思ってます。皆さん聞いてどう思いました？
いいですよね。
いいですね。
確かに、こうなんか本当にたまに心折れそうになることはあるけど、やっぱり初心に立ち返ったり、自分が変わるっていうところで、周りもなんかちょっとずつもなんか意識変わっていく部分とかもたまにあったりするなって思うので、すごくいい言葉だなと思いました。
そうですね、自分が先頭を切って頑張っていくことで、周りの方も一緒に変えておうぜ、みんなで頑張っていこうっていう、そういう意味がなんかすごい込められてるなと思って、これから僕もなんかその言葉を胸になんか頑張っていきたいなって思いました。
確かに、
なんかメモ帳とかにも書き込んで毎日見るくらい。
確かに
毎日見て、
はい、書いて机に貼るぐらいで、はい、見ます。ありがとうございます。すご
くでも私もそうしようかと。
ありがとうございます。なんかお話聞いててすごく気になったことが私あって、それこそすごいその格言をお話しされた時に、なんかやっぱエネルギーみたいなところの、やっぱ課題に向き合う時に、こうジェンダー課題とか特になんか すごく向き合うエネルギーが必要だったり、途中でこうエンジンが切れてしまいそうになるなっていうこととかがすごく私自身あったりするんですけど、小杉作さんもそういう経験とかあられたりするのかなっていうところと、そういう時どうこう持ち直すんだろうみたいなところのお話すごく気になったので、もしあればお聞きしたいなというふうに思うんですけど、うんうん、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。私と横さんが出会った団体とかそのプロジェクトに参加している人たちってみんなジェンダー課題とかに興味関心が高い人たちだったので、こうみんなこう自分たち行動してるみたいな感じだったんですけど、でやっぱり私たちのこういう選択的夫婦別姓を望む人たちもそうですけど、すべての SRHR だけじゃなくて、ジェンダー課題だけじゃなくて、いろんな社会課題に向き合っている人たちってやっぱり相当エネルギーを使ってらっしゃいますし、私以上にエネルギーを費やしている方が多いなって思うんですが、まあ、ここ最近特にアメリカのトランプ政権によるまあバックラッシュっていうのがすごい強くて、こう非常に心理的にストレスを抱えたりしんどくなっている人が多いんじゃないかなって思います。私自身もまあそういった機会だけじゃなくて、やっぱり何か批判をされているような機会を目にしたりとか、まあ自分自身がこんだけやっても全然変わらないって思っちゃうみたいな、全然大したことやってないかもしれないけど、で思っちゃってしんどくなることって多分みんなあるんじゃないかなって思うんですよね。で、なんか私はその時にどうしてるかっていう話をすると、ぜひケンさんと横さんの話も後で聞けたらと思うんですけど、はい、まずは一旦 SNS とかそういうものから離れるです、
うん、
すごくそれは有効だし、離れてもいいと思う。自分の心とか気持ちが大事だし、やっぱり活動して行動していく、長い目で見て活動していくってなった時には、一回くらいそういう休憩が短期的に入っても全然いいじゃんって思うのはすごく大事かなって思います。もう一つは、連帯する。エンパワーメントされ合う、し合う、なんですけど、すごく私は、自分が元気ない時に、で何にもなんでこんなうまくいかないんだろう、なんでこんなに皆さん行政の人とか経済の人とかあんまり理解してくれないんだろう、クソって思ってて、もう隣の人のがもっと頑張ろうって言ってる場面を見にしたことがあって、うん、ちなみにそれは緊急避妊薬を薬局でプロジェクトでいろいろ活動してた時に、そこの団体の代表である、まあ、染谷明日香さんという、ピルコン代表の染谷明日香さんと、なんでないのの代表の福田和子さん2名が非常に、次何しようかっていう会話をしてたんですよ。やばい、全然進まないじゃん、クソって言ってたら、次の瞬間、次何しようって言ってて、このバイタリティ大事だなってすごい、やっぱ思ったし、何か頑張ってる人を見るっていうのが、エンパワーメントされるっていう機会になるので、こう対話する、リアルでもいいのでオンラインでもいいので、そういう場に行ってエンパワーメントされ合うっていう、で連帯していく、一緒に頑張ろうってやっていくのが一番心にいいかなって思います。
確かに、
はい、
本当にエネルギーにあふれてる人の近くにいると自分もいつの間にか元気になってることってあるなって、
そうですね。
でもやっぱ社会活動をされてる皆さんってすごくメンタルヘルスにも課題がある方が多いので、やっぱりエネルギッシュに思えても実はそうでないこともあると思うんですよね。だからみんなで連帯し合うっていうのは大事だなって思いました。
確かに、その通りですね。すごいありがたいお話をめちゃめちゃ聞けて、なんか私は本当にすぐにエネルギー、誰かに批判されると、はい、分かってくれないって思って SNS を見て、自分と違う意見こんなにいっぱい言ってる、世界はいい方向に本当に進むのかな、やっててって思って、本当になんか心が沈んじゃうこと多いんですけど、それこそ友達とか、私は聞いててすごく思ったのは、連帯するのってエネルギーをもらうのって、なんかドラマとかでも私はもらえるなっていう風に個人的には思ってて、なんかドラマを見てて、なんか空想の世界かもしれないけど、そこにはじゃあ自分らしく生きているなんか女性がいたり、そういうふうに自分らしく生きている方がいらっしゃるロールモデルを見ると、なんかそういう空間が社会にあるかもって思えて、私はすごく涙出て、そしてエンパワーメントされるなとか思ったり、前回虎ねつばさんの話とかちょっとしたんですけど、そういうのも思ったりしたので、 なんか身近な人もそうですし、活動されている方もそうですし、なんかこういう別に自分と直接つながりがなくなったりするのかなとちょっと聞いてて思ったりしました。フェンスさんもなんかどうですか、なんかいっぱい話してしまいました、なんか聞いてて。
あ、いいです。そうです。なんか僕も確かにこの活動を始めるようになってから、やっぱ今でこそすごいいっぱい、アスニハもなんか900人でしたっけ今メンバー。
うん、アスニは900人。
アスニは900人。900人ほどメンバーいるって聞いたんですけど、やっぱ、それでもまだ全然、少ない中、まあなんか、まだちゃんと正解の道というか、これが正しいというのはまだちゃんと分かってない中、少ない人数ながらもみんなでお互いに励まし合いながら、こうしていく、なんか、例えば辛いこと、なんかうまくいかないなとかあっても、こうした方がいいよ、ああした方がいいよでお互いにアドバイスし合って、こう、一歩一歩着実に進めていくっていう、姿勢は、すごいなって、なんかこのインターネットして入ってすごいなって思ったし、これからの活動で僕もなんかそのアスニワの一員として、そのちょっとでもなんかその子の活動、なんかアスニワの活動が一歩一歩前進できるように、なんかちょっとでも最後までお手伝いしていけたらなと思いました。
本当にそうだね、すごいありがとうございます。
いやでもやっぱケンシさんもヨコさんも私もみんなこの活動してるっていうだけですごいエネルギッシュだと思うし、社会をなんとかしたいって強い気持ちがあると思うし、同時にこうメンタル、自分自身の気持ちとか心を大事に一緒に連帯していきましょう。
ありがとうございます。
すごいありがとうございます。
ありがとうございます。いろいろありがたいお言葉をいっぱい先輩方から聞いて、嬉しい限りです。
でももっと上に先輩たちがいるんです。
そうですね。確
かに。それこそ選択的夫婦別姓に関しては、もうずっと前から、もう1970年でしたっけ、70年代くらいからずっと活動されて、ずっと戦ってきた方々がいるので、私たちはまだそれをね引き継ぐとともに終わらせよう、終わらせるっていう役割を、
そうですね、
やっていきたいですね。
次の代に持ち越すことなく、この代で頑張って終わらせれたら、これで。
でも確かにエンパワーメントというか、さっきの課題に今の言葉すごく入るかも。次の世代にも持ち越したくない。
そうですね。なんか自分と同じ嫌な思いを後輩たちにしてほしくないみたいなことですよね。
そうです。
な
んかこういう辛い思いはもう自分たちの代で終わらせて、もう幸せな後輩たちには本当に不自由のない生活をしてほしいなって、本当にそう思います。で、そういう生活が一日でも早く来れるように頑張っていきたいなって思いますね。
そうですね。
最高です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではそうですね、メイントークこの辺にしてしましょうか。ではまた。
はい。
明日にはポットスープで一息。
本日もそろそろお別れの時間です。今日話してみて、ヨコさんどうでしたか？
はい。お話しさせていただいて、こう日頃ちょっと自分がどうしようと思っていること、本当にエネルギーが切れちゃってどうしようと思っていることに対してなんかお話できて、それでこう自分なりの解決策とかも見つかっていったのにしたのがすごく自分に良かったなと思ったし、シルサキさんと久しぶりにこうお話できてとても楽しい時間でした。シルサキさんはどうですか、こう初めて参加していただいて突然の参加だったんですけど、楽しんでいただけましたでしょうか？
はい、ありがとうございます。やっぱり自分より、年齢であんまり区別するのは良くないんですけど、自分より若いみんながこうやって発信をしてくれてるっていうのはすごく力になるなって思いましたし、私も引き続き頑張ろうと思いました。
こちらこそいろいろありがたい話を聞けて なんかまた頑張っていきたいなって、もう勇気づけられる場になって、勇気づけられた回だなって本当思いました。
本当にそうですね。とてもいい回でした。よかった。
とてもいい回でした。また、うん、はい。またぜひ、また機会があれば、またお話できたらなと思います。
ぜひぜひ。
ぜひお願いします。
ぜひお願いします。
うん、
では、今日はこれにてお別れとなります。
アスニュアのインターン生によるポッドキャストは今後も更新していきます。
次回もぜひ聞いてください。またねー。私たちがインターンシップをしている団体一般社団法人アスニワの活動やメンバー募集の情報はホームページをご覧ください。公式インスタグラムや X のアカウント、 YouTube チャンネルもぜひチェックしてみてください。
アスニワ
ホットスープで
大気
アスニワの本棚。このコーナーはアスニワのインターン生がおすすめの本を紹介するコーナーです。今回私、ケンシが紹介する本は、脇書房から出版されている、足をどかしてくれませんか?メディアは女たちの声を届けているか?です。この本は、現在の男性優位社会における女性の現状や、そうした社会に立ち向かおうとする人々について、大学教授の林香織さん、エッセイスト、小島恵子さんら総勢9名によって書かれています。私が個人的に印象に残ったところは、大学教授の林香織さんの、圧倒的に男性優位な社会で生きる女性たちにとって男性の好みになることは本能的に身の安全を守る生存戦略になるという部分で、このように女性が無意識のうちに男性に従うようになってしまっているがために、現在のような女性がなかなか自分の意見を言えないようになってきているのではと、この一文を読んでいる際に感じました。この本では、こうした女性の現状を細かく分析しつつ、現状を打破するために行動していく女性たちの姿が描かれています。ぜひチェックしてみてください。